新約聖書157ページ、ルカの福音書19章、1節から10節。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。聖書の言葉は以上であります。この、聖書の中心テーマですね、中心的な内容というのは、イエス・キリストが一体どのようなお方であるのかということだということができると思います。聖書はいろいろなところでイエス・キリストというお方が一体どういうお方か、それを語っているものです。で、今日の箇所はその中でも、非常に印象的な箇所の一つであると思います。イエス・キリストが一体どういう方であるのか、そしてこのお方を知ることが、人に一体どんな変化をもたらすのか、人を本当の意味で生かすお方だ、あるいは救うお方だ、そのことを改めて確認していきたいと思います。すでにイエス・キリストを知っておられると思っている方も、あるいはまだよくわからないと思っている方も、改めてこのイエス・キリストを知るということがどういうことなのか、どういう変化をもたらすのか、見ていきたいと思うんですね。今日の箇所、特に最後のところ10節にこうあります。人の子は失われたものを探して救うために来た。この人の子というのはイエス・キリストがご自分を指して言われる言葉ですね。つまりこれは、私は失われたものを探して救うために来たのだと言っているのと同じなんですね。この話はまさしくイエス・キリストが失われた人を探して救う、死んだも同然であるような人を生かす、そういうお方であるということが、ここで表されているわけですね。実際に見ていきたいと思うんですけれども、1節2節ですね。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。エリコという町にザーカイという酒税人がいました。エリコという町はイスラエルの町の一つですけれども、非常に古くからある歴史のある町であります。そして、交通の要衝でもありまして、多くの人が行き交う町でありました。大都市とも言えるでしょう。で、ザーカイという人はこの町で酒税人の頭でした。ただの酒税人ではなくて、税金を集める人ではなくて、その中の頭ですね。大勢の酒税人を束ねているような人物。 まあ、しかも大きな町、人が行き交う町ですから、税金を取る機会も多かっただろうと考えられます。まあ、そういうわけで、ザーカイは金持ちでもありました。3節ですね、ところが、彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。まあ、このエリコという町にイエス・キリストが来られた。イエス・キリストが入って来られた。で、多くの人々が、まあ、イエス・キリストを見たい、あるいは話したいと思ったのでしょう。もうすでにそこに群衆が出来上がっていた。ザーカイもまたこのイエスを見たいと思っていたようですね。3節にはどんな方か見ようとしたがとあります。まあ、このイエス・キリストがどういうお方か知りたいとザーカイも思っていたようですね。まあ、ただ彼は背が低かったということで、もうすでに群衆ができて人だかりができているために、まあ、近づくことができない、よく見ることさえできなかったようですね。で、ここでは、まあ、背が低くて人だかりがいてイエス・キリストを見ることができなかったとありますけれども、まあ、どうもそれだけではなさそうであります。ザーカイという人がたとえ背が低かったとしても、まあ、人々がですね、ザーカイを通してくれて前に出させてくれればイエス・キリストに近づくことはできたわけですね。で、ここにはあまりはっきりとは書かれていませんが、やはりザーカイという人は町の人々とあまり付き合いがなかった、あるいは嫌われていた、主税人という理由で嫌われていた、そのことが考えられます。税金を集める人が人々から人気があるとは考えにくいことであります。しかもザーカイは主税人の頭、リーダーのような人物です。権力を持ち、お金も持っていたようですけれども、人々の人気はなかったようですね。まあ、それゆえ群衆ゆえに、まあ、彼はイエス・キリストを見ることもできないし近づくこともできなかった。しかし4節ですね、それで先の方に走っていきイエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。ザーカイは驚くべきことに、まあ、走っていきイエスを見ようとしてイチジクグワの木に登ったとあります。まあ、ここにはザーカイのある意味熱心さ、あるいは必死さのようなものが表されています。まあ、しかもちょっと滑稽な感じさえするものです。必死になって走って木に登ったところでイエス・キリストを本当によく見ることができるだろうか。木に登って眺めてみたところでイエス・キリストが一体どういうお方か分かるだろうか。ちょっと冷静に考えてみると、まあ、ザーカイの取った行動や手段というのは、まあ、少し愚かにも思えるかもしれません。イエス・キリストを知るための良い方法だったとは言い難いかもしれません。ただここにはザーカイの熱心さ、それだけは表されています。何としても見てみたい、そういう思いがここに見ることができます。5節、イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。イエスがその場所、ザーカイが登っている木の近くに来ると、なんとこのイエス・キリストの方からザーカイに声をかけてくださいました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。で、この箇所はこうザーカイとイエス・キリストの関係が、まあ、ある意味逆転しているというかですね、変化しているところが表されています。 今までのところはですね、ザーカイの方が必死に、あるいは熱心にイエス・キリストに近づきたい、イエス・キリストを知りたい、見たいと思っていた。ザーカイの方が熱心だったんですね。で、ただザーカイがイエスに近づくのは絶望的に難しかったんです。群衆が大勢いるために、あるいはザーカイに協力してくれるような仲間がいないために、近づくことができない。彼にできたことといえば、木に登ることだけでした。木に登ったところで、ちょっと顔が見えたり、様子が分かる程度ですね。ザーカイの方からイエスを深く知るというのは、不可能に近かったと考えられます。しかし5節で逆転するわけですね。驚くべきことに、イエス・キリストの方からザーカイへと大胆に近づいてくださいました。そしてザーカイの家に泊まることにしているから、そこまで行ってくださったわけです。遠巻きに木から眺めるよりも、家に泊まって一緒に食事をする方が、はるかにこの方について知ることができただろうと思います。そのようにしてイエスはご自分の方からザーカイに近づいてご自身を示してくださいました。で、このザーカイとイエス・キリストとの関係、ザーカイとイエス・キリストとの出会いですね。で、これはイエス・キリストと出会ったすべての人に当てはまることだと思います。イエス・キリストを知るようになった人はザーカイと同じような経験をしてきた、しているのではないでしょうか。ザーカイと同じように木に登ったりしてイエス・キリストを見ようと知ろうとしている、していた、あるいはほとんど努力などしていないという人もいるかもしれません。ただここで大切なことは、私たちが何か努力をしてイエス・キリストを求めたということ以上に、実はイエス・キリストの方からご自身を表してくださっているということです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。そういうふうに私たち一人一人に語りかけ、関わってくださっている。私たちにできることは、極めてわずかなことかもしれません。ちょっと教会に集ってみる、聖書を読んでみる、その程度のことです。聖書を読んで本当にイエス・キリストという人のことがどれくらいわかるでしょうか。教会に集う中でどれくらい知ることができるでしょうか。ほんのわずかなように思えます。それが一体何になるだろうか、そういうふうに思えるかもしれません。いや、そういう面はあると思います。私たちが単に努力し、私たちの方からイエス・キリストを知ろうと、あるいは近づこうとしても、何かそこには大きな壁があったり、妨げがあるのではないでしょうか。しかし5節にありますように、実はイエス・キリストの方からむしろ大胆に私たちに近づいてくださる、私たちにご自分を示してくださる、そういうことがあるんですね。いや、そういうことによってのみ私たちはこのお方を知ることができるわけです。6節にありますように、ザーカイはこのイエス・キリストを喜んで迎えます。6節、ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。7節、人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。このザーカイの家にイエス・キリストが行ったということを見たり聞いたりした人たちは、こういうふうに言ったというんですね。あの人は罪人のところに行って客となった。このあの人というのはイエス・キリストのことであります。エリコの町で群衆ができるほど、このイエス・キリストは人々からある意味慕われていた、人気がありました。 しかしそのイエスがひとたびザーカイという主税人の家に行けば、人々は文句を言いました。あのイエスが、あの素晴らしいと思っていたイエスが、なんと罪人のところに行ってしまった、あんなザーカイのところに行ってしまった、そういう文句であると思います。まあ、この言葉からも逆に、このザーカイという人がどれほど、まあ、蔑まれていたか、嫌われていたか、それを確認することができるように思います。また人々はこのイエス・キリストが何者であるかということもよく理解していなかったと思います。律法を分かりやすく教える良い教師、そういうふうに考えていたのではないでしょうか。良いことを教える素晴らしい人、そういう理解であったと思います。ですから、良いお方だと思っていた方が、なぜあんな主税人のところに、あんなろくでもない罪人のところに行ってしまったのか。素晴らしい先生だと思っていたのに、罪人の仲間になってしまって非常にがっかりだ、まあ、そういうふうに人々は考えたということです。しかし8節ですね、8節、しかしザーカイは立ち上がり主に言った、主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します、誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。これはザーカイという人の反応であります。まあ、これはおそらくイエス・キリストがザーカイの家に来られた後のことではないかと思います。ザーカイはイエス・キリストに対して主よと呼びかけます。そして財産の半分を貧しい人たちに施します、誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します、そういう決心、決意をはっきりと表明しています。イエス・キリストがザーカイに対して財産を施すように命じたとか、脅し取ったものを返すように命じた、そういうふうには書かれていません。この言葉、まあ、このザーカイの変化というのは何か命じられたことではなくて、まあ、ザーカイが自発的に自分で行っていることです。イエス・キリストと出会ってイエス・キリストを知った結果、ザーカイにこういう変化が現れているわけです。で、ここにイエス・キリストを知ることの、まあ、影響力といいましょうか、途方もない変化を私たち見ることができます。人間にはもたらすことができないような変化、ザーカイ自身が何か努力してできるような変化ではないことです。それまでのザーカイの生き方、在り方からは考えられないような大きな変化であります。まあ、おそらくザーカイという人はこれまで自分の財産を、お金を何よりも大切にしてきたのだろうと思います。町の人々との人間関係、社会的な責任やつながり、そういったことよりも何よりも自分のお金が大切であった、まあ、だからこそ人々から憎まれたり嫌われたり蔑まれたりしていた、まあ、でも自分にはこのお金がある、そういう誇りやプライドを持っていたかもしれません。ザーカイにとっては自分の財産、お金が何よりも大切でした。しかしここでザーカイはその何よりも大切だったはずの財産をあっけなく貧しい人々に施します。脅し取ったものは4倍にして返します、そういうふうに言っています。まあ、ここに、まあ、これまでの価値や考え方が、まあ、見事に逆転している、大きな変化を見るわけです。9節、10節でイエス・キリストはこのことをまとめています。9節、イエスは彼に言われた、 今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。イエス・キリストはこれが救いであると語っています。そしてこのことのためにまさに私は来たのだ、来ているのだというわけです。ザーカイは失われた人でした。お金に心を奪われて他の人々との関係、あるいは神との関係を見失っていました。まあ、そしてそれを自分ではどうすることもできないようになっていた、自分でそれを変えることさえできない、そういう状態、まあ、失われた人、生きているけれども死んだような状態だったわけです。そういうザーカイでしたが、ザーカイはイエス・キリストを知りたいと思いました。まあ、ただザーカイにできたことは本当にわずかなことです。木に登るということでしかありませんでした。まあ、しかも木に登ったところでイエス・キリストと深く出会ったり知り合ったりする、そういう可能性、見込みはほとんどありませんでした。何をしているのかわからない、大したことはできなかったわけです。しかしイエス・キリストの方がむしろ大胆にザーカイに近づき、ご自身を表してくださった。そしてこのザーカイに考えられないほど大きな変化をもたらした。お金に心を奪われていたザーカイ、他の人々との関係、神との関係を見失っていたザーカイが再び周りの人とまた神との関係を取り戻していくわけです。ザーカイのように失われていた人、それを取り戻す、失われた人を救う、そのためにこのイエス・キリストは来られたのです。イエス・キリストは本当に人を変えることができるお方であります。私たち人間にはこのような変化を引き起こすことはできません。むしろ私たちは足を引っ張り合うばかりではないでしょうか。ザーカイ、罪人を見たり聞いたりすれば、あの主税人で強欲で嫌われているどうしようもないやつだ、そういうふうに考えるだけではないでしょうか。あるいはこの七節の言葉ですね、まあ、七節の人々の言葉、まあ、これが私たちの姿、心をよく表しているものだと思います。あの人は罪人のところに行って客となった、素晴らしい先生教師だと思っていたのに、あんなどうしようもない罪人と関わるなんてがっかりだ、罪人には何の救いも助けもない、まあ、滅んでしまってもしょうがない、そういうやつらだ、そういうふうに考えるだけであります。しかしイエス・キリストは全く違うあり方をしておられます。私たち人間とは全く違うあり方です。どうしようもない罪人にわざわざ関わってくださる、そして人々がどうしようもない罪人だと思う人に考えられない変化を起こしてくださる、そしてその人が本当にあるべき姿を取り戻すことができるようにしてくださる。誰がザーカイがこんな変化を起こすことを予想できた人がいるでしょうか。ザーカイが自分の財産を半分、自分の財産の半分を貧しい人々に施したり、脅し取ったものを4倍にして返す、そういう人に変わるなどと誰が予想することができたでしょうか。私たちの考えることは、ザーカイはろくでもないやつだ、救いようがないやつだ、どうしようもない、まあ、ちょっといいことするのがせいぜいだろう、いや、いい人のふりをするのがせいぜいだろう、 そういうふうに考えるだけではないでしょうか。しかしイエス・キリストはザーカイに本当の変化を呼び起こすことができるお方です。そして私たちが想像もつかないようなザーカイの姿を私たちに見せてくださるわけです。皆さんはこのようなイエス・キリストとすでに出会っておられるでしょうか。ザーカイと同じような変化を経験している、あるいは経験してきたでしょうか。イエス・キリストを知る、イエス・キリストと出会うということは、このような途方もない変化を引き起こすことであります。人々とのつながり、関係を回復していく。神との関係を本当に回復していく。そういうことを可能にするものであります。イエス・キリストを知ることが本当に大きな変化を呼び起こしていくのです。しかもそのイエス・キリストとの出会いにおいて誰が一番働いているかというと、このイエス・キリストご自身であります。イエス・キリストの方がザーカイに近づいてくださる、私たちに近づいてくださるのです。その上で本当に私たちに大きな変化を引き起こしてくださるわけです。この方を知ること、そしてこの方を知ることによって変えられていくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通してイエス様、あなたがどのようなお方であるのか示し表してくださっていることを覚え感謝をいたします。あなたは本当に大きな変化を、人を本当に変え、また生かすことができるお方であります。しかもあなたの方から私たちに深く関わってくださり、出会ってくださるお方です。どうぞザーカイのように本当に私たち一人一人に深く関わってくださいますように、またその中で本当の変化を、本当の命を私たちに与えてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。